今日はネヘミヤ記の5章です。まず最初にネヘミヤ記の5章1節から5節までをお読みします。ネヘミヤ記の5章1節から。時に民とその妻たちはその同胞のユダヤ人たちに対し強い抗議の声を上げた。ある者は、私たちには息子や娘が大勢いる。私たちは食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言い、またある者は、この飢饉に際し穀物を手に入れるために私たちの畑もブドウ畑も家も抵当に入れなければならないと言った。またある者は言った。私たちは王に支払う税金のために私たちの畑とブドウ畑を型にして金を借りなければなりなかった。現に私たちの肉は私たちの兄弟の肉と同じであり、私たちの子供も彼らの子供と同じなのだ。それなのに今私たちは自分たちの息子や娘を奴隷に売らなければならない。事実私たちの娘でもう奴隷にされている者もいる。しかし私たちの畑もブドウ畑も他人の所有となっているので私たちにはどうする力もない。ネヘミヤ記しばらく学んでおりまして、ネヘミヤはどういう人でしたか？名前の意味は神の慰めという意味ですね。じゃあ彼は、何をして神の慰めというその名前の技を、体現したでしょうか？そうです、彼はですね、エルサレムの城壁を立て直す、補修することによってです。皆さん自身の崩れた城壁、皆さんが守るべき城壁というものがあるんですが、しかしそれが崩されてしまっている、その状態をネヘミヤはそれを直しました。エルサレムの城壁を直しました。いろいろな妨害もありました。でもそうした妨害を乗り越えて、そして城壁を半分まで、立て上げた。でそれで敵に対しても本当に賢く立ち振る舞って、あくまで片手に槍を持って、片手でその仕事の道具を持って、そして仕事に当たっておりました。このようにですね、この民、イスラエルの民はネヘミヤを中心として、ネヘミヤ総督なんですけども、彼を中心としてその再建の技を行っていたんですが、今日お読みしたところは城壁をもすり抜けてしまう敵についての話です。城壁には関係なく入り込んでしまう敵、それは内側から敵が湧き起こってきます。すなわちイスラエル民族の中からですね、この今お読みした通り、ね、民から強い抗議の声が上がっております。彼らは、息子娘たちが大勢いて、で、穀物を手に入れなければならないのに、でもそれが手に入れられないというのは、この城壁再建のための、手がこの人たちによってなされております。城壁を建て直しているというのは、生産的な活動というよりもむしろかつてあったものを再び、ね、壊れてしまったものを建て直すための作業で、食べ物を生み出したりすることではありません。確かに城壁の再建は必要なんですけども、でも、しかし同時に食べ物も必要ですね。だからそちらの城壁の再建の方だけにかかずり合っていると、こういう穀物が手に入れられないではないかという、そういう叫びがこの2節です。また、3節の方では、これ飢饉が起こって おりますけれども、しかし穀物を手に入れるために、ブドウ畑とか畑を抵当に出さなくてはならない。つまりその畑、その抵当に出している間は自分のものではありませんので、ですのでそういう生産的な活動ができないと。でさらにはですね、4節から、5節までのところでは、さらに王に支払う税金のために、王といってもですね、その総督ですね、この15節の方の読みますと、私の前任の総督たちは民の負担を重くし、民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上銀40シェケルを取った。しかも彼に使える若い者たちは民に威張り散らした。しかし私は神を恐れてそのようなことはしなかった。つまりこのネヘミヤの前任者の、王にあたる人たちは負担を重くしたんですね。イスラエル民族の、同じイスラエルの民族、同じ兄弟姉妹たちであるのに、そのあるこの総督の地位に立った人、王の地位に立った人は同じ兄弟姉妹から税金を取り立てて負担を重くして、でお前たちはこの、城壁再建の技をしなければならない、でも同時に税金は同じようにさ納めなさいよと、そういう厳しいことを取り立てをしたわけですね。でそのおかげでですね、このイスラエルの民は自分の息子や娘たちを奴隷として売らなければならない。あと畑もブドウ畑も他人の所有になっているので、もうどうすることもできない、生産もできないということで、この人たちがネヘミヤにその窮状を訴えていったわけですね。立法によりますと、イスラエル民族は同じ兄弟姉妹同士からその利息を取ってはならないとあります。レビ記の25章35節からこういうふうに書いております。もしあなたの兄弟が貧しくなり、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、あなたは彼を在留異国人として扶養し、あなたのもとで彼が生活できるようにしなさい。彼から利息も利得も取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたのもとで生活できるようになる。あなたは彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利得を得てはならない。私はあなた方の神主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。アーメン。兄弟姉妹からですね、利得を取ってはならないと書いてありますし、また、彼らが貧しくなって困ったら、彼らを扶養、要するに養い育ててやりなさいというのが、立法なんですけども、でもこの民はそれを守り行いませんでした。ちょっとでも高い地位になったら同じ兄弟姉妹から、分取ってその利得を得てということだったの でそういうことがあったから、立法をこうやって破っていたから、この地に飢饉が起こって、また本当に貧しさに対してはさらに貧しくなっていっていたわけですね。これに対してネヘミヤは、怒りました。6節以降をお読みします。私は彼らの不平とこれらの言葉を聞いて非常に怒った。私は十分考えた上で主だった者たちや代表者たちを非難していた。あなた方は皆自分の兄弟たちに担保を取って金を貸していると。私は大集会を開いて彼らを責め、彼らに言った。私たちは異邦人に売られた私たちの兄弟ユダヤ人をできるだけ限り買い取った。それなのにあなた方はまた自分の兄弟たちを売ろうとしている。私たちが彼らを買わなければならないのだ。すると彼らは黙ってしまい、一言も言い出せなかった。 私は言い続けた。あなた方のしていることは良くない。あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。アメン。ネヘミヤはそれに対して怒りました。律法を破っていることに対して、また同じ同胞からですね、お金のを、借りる段、貸す段にあたって抵当を取ってということで、もはや生産的な活動を一切できなくしていることに対してですね、皆さんの内側でもですね、たとえ皆さんの城壁を立て直していたとしても、皆さんの内側がこのような異邦人と同じ流儀で皆さんの内側が満ちているのであれば、呪いを招いてしまうんです。この時イスラエルは飢饉に陥っておりました。なぜこういう飢饉という呪いがあったか、それは同じ兄弟姉妹を苦しめているからです。搾取しているからです。取り立てるべきでないものを取り立てているからですね。皆さんはそういうことがあってはなりません。どうか兄弟姉妹たちに対しては、この神様に言われている通り、利子を取り立てたりとか、あるいは、貧しいのを見てそれをいいことにして相手を支配しようとか、そういうことをしたりしていると、このように呪われてしまい、またネヘミヤにこういう責め立てられる言葉をいただくことになります。兄弟姉妹たちがもし弱くて、その強い方の兄弟姉妹に対して何の抵抗もできないのであれば、主が、神の慰めがなるお方が、彼ら弱い人たちの代わりに立って、そして責め立てられます。ネヘミヤは、あなた方は自分の兄弟たちをさらに売ろうとするのか、異邦人たちに売られたのを私たちは買い戻しているのに、逆にあなた方は兄弟姉妹を食い物にして売って、その売ったお金で楽しようとするのか、そのように責めておりました。ネヘミヤは9節でですね、あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないかと言っております。敵である異邦人のそしりを受けないためにですね、異邦人、敵がその攻め立てる口実を彼らは作っていたわけですね。皆さんの敵サタンが皆さんを責め立てる口実を作るということがあります。それはその口実を作る原因は皆さんの側にあります。もしサタンが皆さんを責め立てる口実を作るとしたら、例えば出エジプト記の方でですね、出エジプト記の32章の方、こちらはですね、イスラエルの民が金の格子を作った場面です。モーセが山に登って十戒を得て、ね、あなたの神である主を第一としなさい、偶像を作ってはならない、その最も真っ先に来る律法を真っ先にこのイスラエルの民が破った時、このイスラエルの民は敵の物笑いになったんです。出エジプト記の32章の25節にこう書いてあります。モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いになっているのを見た。皆さんの民、皆さんの息子娘たちが乱れているのに放っておくんであれば、敵の物笑いになってしまうんです。兄弟姉妹たちがもし神様に喜ばれないことをしているのであれば、それを放っておいてはならないんです。 戒めなくてはならない。神の道へと引き戻さなくてはならないんです。でないとサタンがですね、足がかりを作ってしまうんですよ。サタンが城壁に攻め入るための足がかりを、この放っておくということはサタンに対して足がかりを作って、またまたしてももうどんどん皆さん自身攻められっぱなしの敵によってぶんどられっぱなしの人生に逆戻りしてしまうんですね。放っておいてはならないんです。敵は本能寺にありという言葉をこの間加谷さんが言ってましたけども、まさしくそれなんですよ。敵は内側にいる。敵は本能寺にありと言ったのは明智光秀でしたけれども、それは本能寺には織田信長がいる。で、実の敵は、なんか織田信長に仕えない者たちではなく織田信長そのものだと言った、その明智光秀のその名言が敵は本能寺にありでした。敵は皆さんのうちにあるかもしれません。皆さんの城壁のうちにいるかもしれません。それは皆さんが神様に従順しない心、兄弟姉妹を搾取して兄弟姉妹を憎んだり打ち叩いたり、あるいはその弱みにつけ込むようなそういう心、神様に従わない心。ネヘミヤの時代におけるその敵は城壁の内側、このイスラエルの有力者たちにありました。モーセの時代はこのイスラエルの民にありました。アロンがこの民が乱れているのに彼らを放っておいて、むしろこの民衆受けするような行動にとって、しかも神の祭司として任命されたアロンがですね、金の格子を作る手助けをしてしまう。敵が物笑いする足がかりを作ってしまったんです。ダビデの時代もですね、ダビデが敵に対して、物笑いの種を作ってしまったことがありました。第二サムエル記の12章です。ここはダビデがあのバテシェバの件で、罪を犯した時、預言者ナタンが使わされた場面です。第二サムエル記の12章11節から14節まで、主はこう仰せられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見そがしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。こうしてナタンは自分の家へ戻った。ここでダビデはですね、隠れて、会員の罪と、また殺人、ダビデに対して忠実な部下を殺すという、暴殺するという罪を犯しました。それを隠れて行いました。ところがですね、これは神様はしっかりと見ており、サタンもまたしっかりと見ているんです。敵の心に侮りの心を大いに起こさせてしまうことになってしまったから、だからこのダビデとバテシェバの間に生まれた子は死ななければならなくなってしまいました。ダビデはこの時ですね、かろうじて自分は罪を犯したと告白しました。主に対して罪を犯したと。このサタンが作ってしまった足がかりを崩す方法は悔い改めです。そしてそれも行いを伴った悔い改めです。モーセは その金の格子を粉々に砕いて、その砕いた粉を川に撒き散らして、その水を民に飲ませる、自分で撒いた種を自分で飲むという、そのことをすることによって、さらなる災いを食い止めましたし、またダビデも私は罪を犯したと言って告白することによって、このサタンの心に大いに侮りの心を起こさせてしまう、そのサタンの足がかりをまず崩しました。ネヘミヤの時代も、ネヘミヤのこの改革によってその敵のそしりを崩しました。今皆さんのうちに敵に対して侮りの心を大いに起こさせるような、そういう元はないでしょうか。モーセの時代における金の格子、ダビデの時代におけるその姦淫と殺人を隠れて行うこと、あるいはネヘミヤの時代のように自分の兄弟姉妹たちを苦しめて搾取するという、そういう敵の足がかり、そういったものがあるときはすぐに悔い改めて、そしてそれを取り除く行いをなすべきなんです。そうするのであれば城壁もしっかりとしたものとなり、その内側にもはや災いが下ることはありません。皆さんの心の城壁、皆さんの体の城壁、それをいくら堅固にしてもですね、飢饉にあってしまったらどうしようもないですね。飢饉に遭わないためには、まず皆さんの内からそういうサタンの足がかりを取り除くべきなんです。このネヘミヤは実際に、その改革を行って、そして、この民に対して負債を免除してやり、また奴隷になっているものを解放して、そしてネヘミヤは神様を恐れた政策を行いました。神様を恐れることなしには城壁も立て直す技は虚しいんです。主が共にいられおられるのでなければ、その町を城壁を見張るのは虚しいんです。主が愛される者には、主は安らかな眠りを与えてくださいます。詩編のですね、それは127編ですね、詩編127編、主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなたが早く起きるのも遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。アーメン。どうか皆さんの家は主が守ってくださるようになるために、皆さん自身がまず改革をしますように、皆さん自身が皆さんの内から主に喜ばれないこと、サタンの足がかりを取り除くのであれば、主が皆さんを守ってくださいます。主が皆さんの家を守り、皆さんの町を守ってくださいます。主の守りがなければ、いくら朝早くから夜遅くまで働いて糧を得ても、それは虚しいことです。主の守りがない町を守る兵隊は、それは虚しいです。どうか皆さんは主が愛されるものとして、皆さんを寝てる間にも主が備えてくださるようになりますように、皆さんに安らかな眠りを与えてくださる主でありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、あなたが守るのでなければ私たちは守られません。私たちは災い続き、飢饉続き、災い続きです。まず私たち自身が心から主に従い、主の御教えを第一として、貧しい者にはパンを与え、また人に後ろ指を指すことはやめ、 あなたの好まれる断食をすることによって、そうして主よ、あなたが天の窓を開いて私たちに祝福を与えてくださいます。主よ、どうか私たちが城壁を建てても食べ物がないということがありませんように、そのためにはまずあなたの御教えを守り行うことです。もし私たちのうちに敵の物笑いの種があるのであれば、真正面からそれに取り組んで逃げることなくそれを取り除き、そして悔い改め、そして私たちのうちからもはやその災いの種を置くことがありませんように、どうか生徒たちがしっかりと城壁を立て直したのであれば、心の内側も清く保ち続けて、外側も聖なる城壁であり、内側も聖なる都であるこの天聖の生徒たちでありますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。